SDGs ボイス、文化放送アナウンサー鈴木純子です。今週は不要になった衣類を再び誰かのために役立てて、途上国の子どもたちにポリオワクチンを送ることができる取り組み、古着でワクチンについてお伝えしています。日本国内で専用キットを購入し、25キロまで入る大きな強化紙袋に服や靴、カバン、アクセサリーなどを入れて送ると、その後どのような流れで服が生かされていくのでしょうか。古着でワクチンを運営している日本リユースシステム株式会社の今野優子さんです。
皆様から送っていただいた衣類や服飾雑貨などですが、一旦日本で輸出用に簡単な仕分けをしていまして、その後インドやマレーシアなど開発途上国で170種類くらいの仕分けをしていきます。でその後はまた必要とされる国に輸出をされていきまして、現地で新たに再販をされていくようになります。またそれぞれのところでやはり現地で雇用が必要になりますので、そうやって海外の開発途上国で再利用をすることによって、現地にビジネスを生んで雇用を促進することができています。
服やカバン、アクセサリーなどをあげるのではなくって販売するっていうところもポイントなんですよね。
そうですね、やはり寄付が必要な国ももちろんありますけれども、開発途上国のほとんどの国では通常の生活はできていますので、そういった国のところで持続的に継続的な支援をするというふうになりますと、やはり仕事があることが支援につながることも多くありますので、寄付ではなくて再販を取ることで現地にビジネスを生んで雇用を作ることができるので、私たちは寄付ではなく開発途上国で再販という形を取っています。
この再販されている国や地域っていうのはどのぐらいあるんですか？
そうですね、その時によってだいぶ違うんですが、やはり多くは東南アジアの国々になりまして、タイやラオスやカンボジアなどそういった国々で再利用されていますし、また冬物など、季節が変わります。タイの北部の方ですとか、あとはパキスタンやアフリカなどそういったところでも再利用されています。
今聞いてて、あれ、じゃあダウンジャケットは送っちゃってよかったのかなと思ったんですけど大丈夫なんですね。
はい、大丈夫です。
わかりました。服の状態は次の人が着るのに支障がないというのが目安です。大きな穴やシミなどがなければご家庭で洗濯したもので構いません。古着でワクチンは2010年からスタートし、今年で10年になります。今年5月1日時点で246万人余りの方にポリオワクチンを提供し、1957万着余りの衣類を再利用しました。第3回ジャパン SDGs アワード特別賞、 SDGs パートナーシップ賞を受賞しています。明日は途上国でどのようにワクチンが届けられているのかについてお伝えします。 SDGs ボイス、鈴木純子でした。